どうも、煮干しいわしいわしです。女本話第54回でございます。この番組は煮干しいわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は iPhone の最初から入ってるアプリにあるフリーボードをちょっと開いてみるなどして発散してください。なんか明らかにこうビジネスの人が使う意識高い系のメモ帳みたいな感じでした。直接書き込める文字を打つのではなくて指がペンになるスタイルのやつでした。はい、ちょっとお久しぶりとはこういうことなんですけれども、前回は君のクイズぶりということで、前回8月だいぶお久しぶりですね。なんか思い出しますね。本話のことはずっと頭の片隅にあって、意外となんか聞いてますよっていう声がまだまだちらほらいただくので、で、まあ私事なんですけど、ちょっと入院しまして、本をまあそんな読めなかったんですけど、結局ちょっと体調とかを考慮して、まあ読んだので、そのあたりを発表していったらなと思い、生きり立っております。いやなんかやっぱ人と喋らないと全然喋れなくなっちゃいますね。今日実は今からアククの収録もあるんですけれども、喋れる気がしないですね。で、まあこれ怖いんですけど、私も2週間ぐらい人と喋ってないんですけど、まあ、相方も2週間ぐらい人と喋ってないんですよね。この相方が2週間ぐらい人と喋ってないっていう、そのかなり恐ろしい事態、こっちですね、どっちかというと。はい、私もだいぶやばいんですけど、あっちがやばい気がしますね。まあね、人間に戻ってきてくれているのかっていうところが心配ですけれども、まあ、ラジオはね、後々ちょっと後でやりますんで、ぜひ聞いてください。本日は綿谷りささんのかわいそうだねという本でございます。こちらはまあ芥川賞蹴り返す中で捉えた綿谷りささんの、まあ、かわいそうだねとね、あみちゃんは美人という、2個の短編が、収録されています。だいたいまあ1時間半あれば読めるかなっていう感じの短めの、はい、小説でございます。でその1個目のかわいそうだねという、物語なんですけれども、まあ恋愛をベースにしたちょっとこう女の、まあ、男の人間のっていうよくここのあるあるにたどり着いてくださったという感じの、本でございます。あらすじはですね、まあ、男女なんですが、まず龍大という男がいまして、その龍大と付き合っているジュリエという人間がまず主人公です。で、ある日ジュリエはですね、その彼氏の龍大から、元カノの秋代ちゃんと同居させてほしいと言われます。ちょっともう意味がわからないんですけど、はい。で、秋代さんっていう方は、まあ、昔付き合ってた方ですね。はい、で龍大は一人暮らし、ジュリエも一人暮らしで、その龍大の家に秋代を住ましてほしいと。でその時にですね、秋代を住ましてくれないのであれば僕はジュリエと別れると言われるわけですね。まあ、この時点で、まあ、なんで龍大と付き合い続ける理由があるねんといったところなんですけれども、まあ、ここからね、そなんで龍大が秋代を同居させるのかという理由なんですが、恋愛感情は一切ないと。恋愛感情は一切ないが、まあ、貧乏で頼りなくって、本当にかわいそうだ、これをちょっと見殺しはできない、だから済ましてあげたいと言われてしまうんですね。で、まあ、このかわいそうだと言われたことによって、ジュリエはこれを許さなければならないのじゃないかとか、同居が嫌っていうのは当たり前の、まあ、女でも男でもそうですけど、当たり前の精神なのに、これをもこう雲隠れさせて揺るがしてしまうような葛藤の中にぶち落とされるんですね。でその結果どうなるかという物語です。はい、 まあ、最初なんか一見その、まあ、ジュリエはですね、百貨店の服屋さんにブランドショップに勤めてて、で自分の好きなものは自分で買って、自分のお金で買って、家もしっかりしてて、まあ、貯金もあってしっかり強い人間力生命力のある女性なんですけど、このアキオっていうのが、まあ、あの貧乏で頼りなくってお金もなくて、で、まあ、いろいろあるんですけど、もともと龍大もその帰国子女で、で秋夫も帰国子女で、でそのアメリカなんですけど、アメリカでお金がなくて、まあ、逃げて帰ってきたみたいな感じのストーリーが中にあって、でそういう、まあ言ったらこう弱いというか守ってあげたいみたいな感じの女性ですね、貧相なというか。でまあ最初ちょっとその、まあ、自分の自立した女性と、まあ、自立してない女性がいて、男性は自立してない女性をかばってしまうみたいな感じの心理がこう深まっていくという話なんかなと思いきや、全然そうじゃなくて、なんか多分誰しもが経験したことあるような、かもしくは経験した人と経験してない人の2パターンに分かれるのかなとかも思ったりはしました。これまあかわいそうって言われてしまうことによって、まあ、自分が、まあ、罪を犯しているような自責の念が湧き出てくるんですね、自分に。でかわいそうって言われるから、まあ、本来はだから元カノと一緒に住むなんていう男なんて一瞬で切ればいい話なのに、かわいそうだっていうことを言われたことによって、まあ、自分がなんていうんですかね、そこを受け入れられてないのがダメなんじゃないかっていう葛藤に至るんですよ。で今私が喋ってるだけでは、いやそんなんって言うんですけど、言うと思うんですけど、もう読んでいくうちに確かにそうなっていくなと、まあ、途中これネタバレにはなりますけれども、まあ途中そのかわいそうな秋代のことを蛍の墓と、大事なところ、蛍の墓とこう重ねて、自分はその悪いことをしてしまったんじゃないかとか考えたりとか、一歩引くことによって、いやジュリエには何を間違ったことがあるのよって思えるんですけど、渦中の人間になった時に、しかも 大切なその龍大という大切な彼氏にそういうことを言われた時に、自分が間違ってるよなって思うことが揺らいでしまうっていうことは多分結構人生の中であると思うんですけど、ただその揺らぎもなんですが、まあ最初はやっぱり嫌だって思ってるから、その嫌だっていうことを思わないような理由探しをずっとし続けていって、で理由探しを し続けていくんですけど、それが苦しくなっていって自分との葛藤を生み出すみたいなことがあって、で、まあ、私ももう実際そういう経験はめちゃくちゃあって、まあ、恋愛経験以外にところでもやっぱりなんか一歩引いてとか3年後とかに見ると、絶対向こうの方がおかしいやろって思うことなんですけど、渦中にいるとやっぱり自分がこうおかしい、自分だけがおかしいなんてことはないんだから、何がおかしいのかっていうのをちょっと考え直そうと自責の念を込めて考え直してしまうみたいなところがあって、でそれで葛藤、まあ、がんじがらめになって、そのどうしようもなくなるみたいなことが多分皆さんあると思うんですけど、なんかその時自分自身の経験上、その時はやっぱり相手側がそのすごくコントロールしてるんだろうなと、こっちをと思ってたんですよね。今回だったら龍大が、まあ、ジュリエにかわいそうじゃないかと、秋代がかわいそうじゃないかっていうことによってジュリエのその両親を、まあ、刺激しているから、ジュリエはそれにのとこう洗脳されてしまったんじゃないかなって思ったんですよ。で私もそれを自分の経験上洗脳されてたんかもしれへんなとか、なんか思ったりとかすることあったんですけど、これ龍大側も別にその洗脳している感じではなくて、本当にそう思って言ってるんですよね。だからその なんていうんですかね、だから人間っていうのはその分かり合えない人たちがいるわけで、でもそれをこうじゃあまあ分かり合えへんからええやみたいな感じで生きていくのか、それとももっとより深めていくのかみたいなところなんかなという、なんかすごい深い、そして誰しものその気持ちにあの関係がある話っていう感じでしたね。はい、なんか自分が不器用だなとか、なんか自分がやっぱりこう人とうまく接せれないなとか、なんか自分だけすごく空回りしてるなとか、そういう風な悩みを持っている人は非常にもうドンピシャの本だと思いますので、むちゃくちゃ元気づけられると思います。ぜひこちら渡谷梨沙さんのかわいそうだね読んでみてください。あともう一個の、アミちゃんの美人も、まあ、かなり、ここの角度で女友達を描くかとい いったちょっと面白い作品になっているなと思いますので、1時間半ぐらいで読めます。皆さんぜひ買って読んでみてください。そして感想を送っていただければ幸いでございます。はい、というわけで以上女本話でございました。ありがとうございました。